皆さんこんばんは。やっぱり釣りって楽しいね。
楽しい。
まあつくづくね、こうやって釣り終わった後にねお話しする、なんとなくね、そのまあ魚はね正直かわいそうなんですよ。こういうのもなんですけどね、まあ僕は食べない魚、必要のない魚はね殺さずにしっかりリリースしてね海に返すんですけど、もうスポーツフィッシング、必要のないやつはね、スポーツフィッシングでもその魚とのやり取り、知恵比べ、まあこれが楽しいんですよ結局。だから人より釣れたとか釣れないとかいうのは僕の中では基準はねもう全く関係ないですね。釣り人、他の周りの釣り人のことには興味がないんで、ただ興味があることがある時があります。何回ある時があるんですか。これはね、自分が釣れないで他の人が釣れてる時、その時はどんな風にやってるんだろう、どんなものを使ってるんだろう、ルアーは何なのかなとかね、巻き方はどんなのかなとか、どの辺狙ってるのかなとか、そこは興味があるんですね。自分が釣れてる時はね全く興味がない。結構ね話しかけてくるんですけど、まあさーっと流すんでね、どんどんそばに寄ってこなくなるのはそばに寄ってこなくなるんですけどね。田舎に住んでた時にはね、まあ僕の基準から言うと、今までその田舎の人たちのおじいちゃんたちとかね、まあ若い子たちもそうなんですけど、他の釣りを知らないもんだからそれがいいと思ってねずっとやっていたものが結構覆されたわけですね。まあ、まあ決してね押し売りっていうか、もうこうやんなさいみたいなことは言ってるわけじゃなくて、こうやった方が釣れるんじゃないとかね言ってやると釣れるわけですよ。まあ、僕はいろんなところでいろんな釣りを経験してるからこそ言えること、本当にね魚って面白くて微妙で、1グラム違えばもうこれ全然違うんですよね、魚にしてみれば。まあ、この辺はね非常に面白い。この間もね、とある僕が好きなおじさん、まあでもあんまり釣りが上手じゃないですけどね、まあ、研究心がないっていうのはすごくいいおじいちゃんなんですけどね、その人の仕掛けっていうかね、ルアーを見せてもらったら、あ、これは釣れねえわっていうようなものにしてたんです。それでその仕掛けをね、元の仕掛けを全部切って、僕の持っている糸とかね、針はその人のだったかな、でそれを一回組んであげて、で釣ってみたところすぐ釣れたんですよ。なんか余計なものっていうかね、こう楽して釣ろうとか、今はねホッケが結構いい方がね上がってるんですけど、基本昔はねみんな餌釣りだったんですけどね、田舎の人たちね。でも僕が行ってこうワームとかねを使うようになってから、今地元で餌釣りしてる人は3割ぐらいになっちゃったかな、みんなワームになってます。でこれ餌釣りだといろいろ準備も必要なんですけど、ワームってこうゴムのねちょっと小魚に見せたようなひらひらひらひら泳ぐやつで、ホッケっていうのは獰猛なんですよ、肉食っていうかね、魚を食べる、よく食べる、まあカレイとかも食べるんですけどね。で魚を食べないのはイワシとかニシンとか、ああいったものは小魚とかあんまり、エビとかね、そういったプランクトンとかそういったものが主な食料源なんでね。でホッケとかは小魚とかよく食べるんで、そういう小魚に似せたヒラヒラしたゴムなんですけどね。でこれをすることによって、まあ、準備がまずいらないんですよね。餌釣りだったら巻き餌を買って、そして刺し餌と言われるね針につけるエビを買って、でそれを準備しておいて、僕も昔はね新しい場所とかね行く時にはもうここ本当田舎暮らしをするようになってからね全くそういった餌買ってないですけどね。昔は札幌から行く時にはね ワームとかルアーとか餌釣り用のものとか、ね、全部用意して行ってましたけどね、その場所がどんな場所なのかね、分からなかった。そうなるとエビを買っておいて、でどんだけいるか分かんないんでね、結構多めに買っとくわけですよね。で溶かしてすぐ釣れるようにね準備をして、これなんだかんだってね1週間ぐらい準備するのにかかるんですよ、まあ、仕事をしながらだからね。ちょっと餌だけ買ってこようと思ってね、餌だけ買ってきて、あとはこうやっぱり魚もねやっぱり生き物ですから、そういうオキアミって小さいエビがいるんですけどね、あれも人間だったらね電子レンジでチンしたらねいいかなというふうにね考えがちですけど、やっぱり電子レンジでチンするとねちょっとボイルみたいになっちゃったりするんで、自然に解凍するのがいいんですよ。だからカチンコチンのやつはね2日ぐらい玄関とか、そういったまあ、だ玄関臭くなるんですけどね、玄関とかに置いて、ゆっくり解凍して、もう取れたてを冷凍するんでね、まあ、取れたてに戻すと、まあ、そうやって使うというふうなことをしなきゃならないのが、ワームだとねもうワームとロッドと言われるリール、竿、糸、あと針、これがあればねいつでも釣りができるんですよ。なのでお金もそれ以上かからないんですし、餌を買う、巻き餌を買うっていうと、もうほんと1000円2000円かかるんでね、これ毎回用意してたらもう全然もう釣り行けば行くだけマイナスになるみたいな、まあマイナスかどうかわかんないですけど、でそれが浸透して、もう今はね3割ぐらいしかいないかな、それでやる人。もう顔なじみの人たちはみんなワームかルアーかねで釣ってますね。だからあこれでも釣れるんだっていうのがね分かってやると、やっぱりみんな簡単な方に行きますよね。お金がかからず簡単な方、まあ今そういう状況になっている。まあ別にね僕がすごいでしょっていうことをね言いたいわけじゃ全然ないんですよ。やっぱ知らないことっていうのは何でもそうですけど、ちょっと勇気がいりますよね。周りがバンバン釣れてるのにね、自分だけは全然釣れないとかね、その中でこうワームにするなんてなかなか勇気がいることだとは思うんですけどね。ただ魚も気分があるんで、餌がいい時とワームがいい時、鉄のねルアーメタルジグとかっていうやつがねいい場合とか結構あるんですよ、その日によってね。それじゃないと食わないとかね、だからそういうのはいろいろもう使い分けをするね、そういう風な形に今ねどんどんなってきますね。やっぱり知らないことっていうのはやっぱりやりづらい、でも一回知ってしまうと、おおこれ釣れるやんみたいなね形になれば、まあ、どんどんねそれが広がっていく。まあそうやってね影響力、まあ、影響力をつけたいわけじゃなくて、偉そうにしたいわけじゃなくて、よりね費用がかからず安価で楽しめるっていうのがねやっぱり釣りの一つなんじゃないかなっていうふうにね思うんですよね。だからそのおじいちゃんもね、そのたった1グラムのものを排除してあげることでね釣れるようになる。これは小魚が泳いでる姿を偽造するわけですよね。あたかも小魚がいるような、小魚が泳いでるような形で演出してあげるから釣れるわけで、それが頭が下がったような形でね小魚泳いでませんよね。そんな不自然な泳ぎをしている小魚がいませんから、それで釣れないんですよ。それを変えた途端にね、組み替えてあげた途端に釣れ出したっていうのは、そのおじいちゃん可愛いんですよ本当にね。だからいつも釣れない釣れないって言ってるんですけど、今回はねちょっと時間、僕の時間もあったんでちょっと仕掛けにして、で前もね鮭釣りしてる時、若者、今はもう友達になりましたけどね、若者がいてちゃんと投げれてるし、餌もいいしルアーもいいしロッドもいいし、何で釣れないのかなっていう風にねちょっと考えて、ちょっとロッドを見せてもらったんですよ。そしたら糸がすげえ太い、でその糸がね太いんでこれダメだよって言って、またそれもね組み替えてあげて、 その日はね、うちに泊まって、鮭釣りしてたんですけど、で、次の日に、そのロッドで、その糸でね、やったら、ちょっと初め時間かかりましたけど、結局、釣れた。
だから、
魚、どういう風な形で思ってるかわかんないですけどね。魚なんでこんなのだ、こんなのわかんねえだろうなんてね、思ってるのかなと。糸が太くたってね、魚には見えねえよ。いうふうに思ってるんじゃないかなというふうにね思うんですけど、魚はしっかり見えてるんですね。太けりゃ見えますよ。やっぱり不自然さを出すということはね、やっぱり良くない。世界のね、釣り大会でも最近日本人が少しずつね、活躍の場を広げてきてますけど、やっぱり日本人は繊細だから、魚のことをね、しっかり勉強して、魚に違和感のないような演出をする。だからね、チャンピオンとかになったりするんですよね。外国の主流はもう太くたって魚食うよみたいなね、いう風な主流なんで、まあこの辺は大きく違うのかなという風に思います。まあ今日はね、ちょっとあんまりビジネスのお話しませんでしたけどね。でもこれもね、勉強経験なんですよ。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わり。それではまた、したっけ。